花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
2-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、潜った花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
まあ6月も後半に入りましてね。
そうですね、
うん、なんか梅雨らしい気候だなと。
なんか大豪雨でしたよ。でもなんか行き過ぎた感じ、
うん、なんかね、相変わらず私豊島区豪雨警報みたいのをこう、うん、3日に1回ぐらい受け取ってて、
うん、
どうしたらいいんだろうっていうね、その警報を受け取った時にね、
とりあえず言っときましたよって
、うん
うん、
あ、OK っていう感じなんだけど。
そうそうそう、あ、はい、
あ、はいっていうしかないんだけどね、うん、うん。花井さんはどうですか最近は。
あ、そうなんですよ、うん、ですね、もう毎週金曜日21時から、
うんうん、はいはいはい、
いつだってバグってますけどね、
うんうん、
ゲーム配信させていただいているんですが、
はい、
先週ですね、
うん、
ハナイズゲーム大賞、私が勝手に選んで、
はいはいはいはい、
勝手に、
うん、
大賞を決めるという、
うん、
で2019年に発売されたゲームではなくて2019年にやったゲーム、
あー、はいはいはい、
全37タイトルの中で、
お、結構やりましたね。
やりました。で悩み悩んだ末、
うん、
ネバーエンディングナイトメアというやつと、他にもいくつか、
うん、
心の病を持っている方が、
うん、
クラウドファンディングで作ったのかな、すごいその協力してくださった方みたいなのがバーっと最後に出るんですけど、うん、
はいはい、
そのゲームに見事にまあ決まりまして。
なるほど。
まあ受賞のまあ一番のこれだなっていう、
うん、
決定打はですね、
うん、
私とあともう二人、
うんうん、
もういつでもポジティブな二人がね、
うんうん、
やったんですよ、
はいはい、
いつでもポジティブの男の人といつでもポジティブな女の子、うん、
はいはいはい、
そして私っていう三人がやって、
うん、
でそのゲームって三つしかエンディングはないんですけど、三、
うん、
つエンディングがあるんですね。
はいはい。
どれがバッドとかどれがグッドとかもないんですけど、
うん、
その3人で3つ出したんですよ。なんかすごいなと思って、
うん、
3人が3人とも別のエンディング出したんで、
ああそうだね、うん、
なんかそれがすごいなと思って、
うん、
対象に選びました。
なるほど。
で今インディーズのゲームがすごいなと思って、
うん、
それが、皆さん見ていただきたいんですけれども、
うん、
YouTube で、公式で配信されてるんですけど、
うん、
インディーズエクスポという、
ほうほう、
インディーズゲームの、こんなにフィーチャーされたことは多分なくて、
うん、
生放送であったんですけど、それを今も残してくれてるんですね。
はいはいはい、
インディーズエクスポだったと思うんだけどな、ちょっとタイトル、
インディーズライブエキスポ2020ってやつかな。
そうです、そうです、インディーズライブエクスポ2020、それがインディーズのゲームだけにこうフューチャーした、
うん、
番組をやったんですよ、
うんうんうん、なるほどね。
なのですごいなぁと思って、もうインディーズとメジャーの違いってよくわかんないなってなってて、もうインディーズのゲームってアイデア勝負なところもあって、
うん、
なんもうすごい、なんかね、もうね、見ていただくとわかるんですけど、
うん、
え、これインディーズで一人で作ってんのみたいな、
あー、そうだよね、
ゲームとかあって、まあ。まあ、この番組をね、聞いてくださってる方は、まあ、ゲームに詳しい方が多いと思うので、
うん、
ズンさん、東方プロジェクトの、
うんうん、
作ったズンさんも、その最後にゲストとして出演されてまして、
ほうほう、
あと、アンダーテイルっていうね。
うん。
まあ、ものすごい、あの、まあ、RPG のゲームを作られた、うん、トビー・フォックスさんも、ビデオレターが届いてまして。
うん。
そのビデオレターの部分だけも上がってるんですけど、まあ、細かく上がってるんですけど。
うんうん。
ぜひ見ていただきたくて。
うん。
これなんだろうと思って、そのインディーズともなんか、メジャーの、メジャーなんかもうその違いが本当わかんないなと思って。
うん。あ、そうですね。これ今私も、そう、これやらねばって思ったのはありました。
ありました？
ロードストー戦記、ディードリッド・イン・ワンダー・ラビリンス。そうそう、これ見て、あーと思って、ディードが主人公の、ゲームだって思った記憶があります、これ。
そう。もう、エルフというものを確立した、ロードスト戦記、うん。
そうなんですよ。これ、チラッと見たところ、うん、今、ロードスト戦記の新刊の小説が少し前に第1巻が出たんですけど、
はい、
その、ロードスト戦記の制約の宝冠っていうシリーズなんですけど、うんうん、もうそれと、その、昔やってたやつは100年ぐらいこう、間が空いてるんですね。
うんうんうん。
だその間をこう埋める話がこの、ディードリッド・イン・ワンダー・ラビリンスだ、みたいなのを書いてあったので、
うん、
あ、これはやらねばなと。
それは、グラフィックも素晴らしかったですよ。
ねえ、なんか、うん、なんですかね、月下の野草曲とか、
ああ、はい。
ドラキュラとか、あとは、うん、プリンス・オブ・ペルシャみたいなね、なんかそんな感じの印象がありますね。
で本当に多分、ロードストー戦記が好きな方が作ったゲームだと思うので。
ですね、いいですね、うん。
そうなんですよ。なんか本当に間勝負なので、うちらもアイディアでなんとかできるかもしれないっていう。
そうですね。
うん。
私、インディーズのゲームで、遊んで、すごい面白いなって思ったのが二つあって。
お
一つは、なんだっけな、終電論破だったっけな。なんか、女性が終電がなくなっちゃって、みたいなことを言ったときに、まあ、主人公は、モテない男なんだけど、
はいはいはい。
なんか、男に終電なくなっちゃって、みたいなことを女の子が言ってるシーンに差し掛かったら、時刻表を駆使して、このルートで行けば帰れるっていうのを、示すっていうのがあって、これ終電論破だったっけな。これめっちゃ面白いなと思った。
すごいじゃん。そういうことなんですよね。で、結局去年、やったゲーム37あるんですけど、
うんうん、
ほとんどがインディーだったんですよ。
ああ、なるほどね。
これもそうなの？みたいな。
うん。
おー、びっくりした。
あともう一個がね、
うん。
なんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、
うん。
ギャルゲーっぽいやつで、
うん。
仲良くなっていくと、
はい。
女の子のグラフィックがだんだん、最初もう四角なの。色がついた四角形なんだけど、それがだんだん、ファミコンみたいなグラフィックになって、スーファミぐらいになって、で、プレステぐらいになって、最後すごい綺麗になるっていう。好感度が上がると、キャラのグラフィックが豪華になっていくっていうやつがあって、あ、これすげえ面白いなと思ったんだよね。
うわ
ー。なんかね、その辺はすごい面白いなと思って。
面白いね。
うん。いっぱいね、ありますからね、そういうのね。
そう。で、なんか、フリーでできたりとかするからさ。
うんうん。
じゃあパソコンでゲームができる、
うん。
環境がなくて。
うんうん。
Mac でそんなにスペックもないからさ。
うんうん。まあそう
だね、できないんだけどね、そうそう。
うん。
チームがね、やるには、
うん、
ちょっと、壁があるんですよ。
うんうん、
そうなんですよ。
うん。
うん、
まあ、なので、
うわ
ー、
面白いなと思って、そう。
なので、もう本当に花江さん見た通り、この、インディーズとその、うん、なんていうんですかね、企業が普通に、こう、
うん、
商業に乗せてるやつとの差がなくなってきたようなところがありますね。
や、もう、ほぼ、ないですね。その、タイのロボットのゲームが紹介されてたんですけどね。うん、
はいはいはい、うん。
みんなびっくりしてましたよ。おい、これ、インディーなのっていう。
ああ。
その PV がすごい短いから、
うんうん。
わかんないんだけど、もしこれが本当にこのグラフィックで動くんだったら、やばいなっていう。
うんうん、うん、そうだね。ちょっと皆様もおすすめの、ね、インディーズゲームとかあったら、ぜひ、ね、教えていただきたいですね。
そうそう、教えてほしい。
もしくは、私作りましたとかね。
あ、そうそうそう、あ、いい、それ、すごい、もう全然ファミ強で、
うん、
ね、宣伝させていただきますので、全力で、
うん、
応援させていただきますので。
ですね。
うーん、
なので、そういう情報もお待ちしております。
はい、お待ちしております。
そして、最近、こう、話題になっておりますですね。
はい。
スイッチのナムコットコレクション。
あ、
ね、このナムコの。
なんかいろいろお騒がせなことも。
そうですね。まあ、パッケージ版もあるんですけど、ダウンロード版の方が、
はいはい、うん、
どうもその、選んだタイトルと違うやつがダウンロードされるという
謎、謎、ね、
現象が、起きているようでして。
おお。
なかなかこう、ね、パックマンと思ったら、あれ、スターラスターだったみたいな、ね。
そうそう、あ、ええー、っていう。
カートリッジのさ、
うん、
と中身の基板がこう、違うやつになっているみたいな。
あ、そういうことか、なんか、貸したのに帰ってきた時なんか違うやつ入ってたみたいなことか。
なのかなっていうね。
俺なんか、
で、その話を聞いたときに、思い出したことがあって、
うん、はい、
金色のコルダの、
うん、
2フォルテっていうのが、
はい、
PSP で出たんですね、
うん。
で、金色のコルダ2フォルテアンコールだったかなっていうのが続編で出たんですよ。
はい、
で、その前作をクリアして、で、データ引き継ぎができるんですね。
はいはいはい。
で、データを引き継ぐと前作でそのカップルになったイケメンが恋人の状態でその自作が始まるっていうすごい売りのシステムだったんですよ。
はいはいはい。
で、私はあのバイオリンの月森が大好きなので、はい、月森のみこうクリアして、
はいはいはい、
で、次回作やったんですね。
うん、
データ引き継ぎをして。
うん、
そしたら、なぜか土浦っていうピアノのやつと恋人状態になっていて。
あれ？
あれ？みたいな。
あれ？
あれ？と思って。で、どうなってんだろうなと思って。で、どうもそこで、あ、これキャラクターの、なんか、順番がずれてんじゃねえのと思って。
はいはいはい。
一個ずつずれてんじゃねえのと思って。で、一作目で最後の方にセーブデータ残してて、
うん、
で、一番右側にいるキャラのやつはすぐエンディングに行ける状態だったんですね。
はいはい、はい。
で、それでクリアして引き継いだら、一番最初の月森の恋人状態で始まったので、うん、あ、これ完全に一個ずつずれてる、うん、ということが分かりまして。
うわ
ー。で、なんで分かんなかったんだろうかというと、
うん、
まあ、開発者の視点からするとね、
うん、
多分全クリしてたら気づかないんですよ。全キャラを攻略してたら、ずれてようが何しようが全員と恋人状態で始められるから。
ね、
なので、そう、1個とか2個とか、クリアしてないやつがいる状態でしかこの状態起きないから、う
ん、はいはいはい、
あ、その状態でテストしてなかったのかなっていう。
あ、
っていうのがあって。
はいはいはい、はい。
それを思い出しましたね。
なるほどね。
で、あの時は、光栄テクモさんが、
うん、
データを送ってくれたら、それを直して、返しますっていう対応確かしてたはずなんだよね。
すごい。
いや、でもさ、それはさすがに、やばいじゃないですか。
やばい、だいぶ、
うん、一番の売りのはずなのにさ、
うん、
違うキャラと恋人になってるみたいな。ええー、って、一番ダメだろ、それっていう。
もう絶対ダメだよね。
うん、
楽しみにしてるから
ね。そうだね。
そのさ、乙女の熱量って、
うん、
びっくりするぐらい高いですから。
ねえ。
太陽をも超える。うん、太陽の小町エンジェルですから、みんな。
まあ、そうだね。だからさ、それはすげえ。
それはやばいよ。大炎上どころじゃないよ、
もう。ねえ。いや、俺もヒヤッとしたからね。なんか、はぁって、俺はなんかたまたまさ、
データ、これはやばいって。
うん、データ残してできたからいいけど、うわ、これ、やべえなと思って。
乙女たちが。
うん。
やばい。
いや、しかもさ、全クリしてったら気づかないんだけど、私の乙女ゲーム開発経験からすると、女の子ってあんま全クリはしないんですよ。
男の人は、ね、そうそうコンプリートしたがるけど、
男性キャラは、男性は全部ギャルゲーで全キャラ制覇とかするけど、
女の人は一途だからね。
そうそう、このキャラだけ繰り返しやるっていう人が多いから、
そう
これやべえ買ったんじゃねえの的な。
もう、よかったねー、うん、こうやってこうまだあって。
ねえ。
もう、大炎上して燃えちゃってもおかしくなったよ
ね。ねえ。うん。もう危なかったんですね。
そこにブラックホールができるぐらいの、すごい力持ってます。
うん、
何もかも吸い込むみたいな。
うん。ね
え。すごい。
っていうのと同じようなことが、この、ナムコットコレクションでも起きたようでしてですね。これも全部入りのを買ってたらわかんないわけですよ。
わかんないですね。
一個ずつダウンロードしてた人だけが、そのことになっていたと。
え、でも、そうね、私も、そうやな、サトルとエリカの夢冒険やりたいって思ったのに、
うん、
違うの入ったらショックやわ。
ねえ。
お
で、ちなみにこれラインナップ結構面白くてですね。まずその配信中の第1弾は、
うん。
各タイトル、1タイトル300円。
あ、1タイトルずつ買っていけるんだ。
うん、で、まとめ買いっていうのもあるね。2400円。
選べんのかな、それ。
うん、1個ずつ選べるみたいよ。
へぇー。
で、第1弾、パックマン、ギャラガ、ドルアーガ、バトルシティ、
はい、
スターラスター、
お
ファミリージョッキ
ー、お
ー妖怪道中記、
うん、
ドラゴンスピリット、
はい、
クインティ、
はい、
スプラッターハウスワンパックグラフィティという、すごい、いきなりなんかさ、パックマン、ギャラガ、ドルアーガとかわかるんだけど、クインティとかさ、スプラッターハウスワンパックグラフィティって結構マイナーどころを突っ込んできたなと。
すごいね、クインティいいじゃん。
でもクインティめっちゃ面白いからね。
クインティ超面白い。クインティ私もクリアしたの友達と、うん。
これを私も兄とクリアしましたね。
うん。
で、第2弾。
はい。
8月配信予定。
お。
ギャラクシアン。
ギャオ。
うん、マッピー。
うん。
ワープマン。
はい。
パックランド。
お。
ワルキューレの冒険。
お
ー。そしてドラゴンバスター。私の大好きなドラゴンバスター。で、ファミリーサーキット。
おー。
で、怪獣物語。
お
ー。ローリングサンダー。
はい。
ケルナグールと。
わ、だこれも。8月ちょっと暑い
ね。ね
え、これ。ラインナップ。
だ怪獣物語って、今まで多分バーチャルコンソールとかも配信されてないはずなので、
あ、
結構貴重なんじゃないかなっていう。
暑いね。
まあ気になるのはあれなんですよ、怪獣物語ってさ、
うん、
涙の密書っていうのがついてて、
はいはい、
でこれを実際ゲーム中に手に入れるまで開けるなって書いてあって、でゲーム中でも涙の密書ってもらえるのね。で、それもらったら、そのくっついてたそれを開封していいっていう。
あ、はいはいはい。
まあ、ネタバシとラスダンのマップなんだけど。
はいはいはい。
だからそういうのとかどうすんのかなと思って。
おお。
なんかコピーして、あ、なんかキャプチャーしたようなのってつけるんですかね、これね。
か、なんか、ダウンロードして。
うん、気になりますね。
うん。
そして、ダウンロード第3弾、10月配信予定。
おお。
ゼビウス。ディグダグ、
はい、
バベルの塔、
うん、
スカイキッド、
はい、
メトロクロス、
うん、
初代メガテン、デジタルデビルストーリー、女神転生、
はいはい、
怪の冒険、
怪の冒険を、
キングオブキングス、
うん、
ファミリーピンボール、
うん、
ナムコクラシック
2、あ、
という、
ナムコクラシック2が入ってる、うん、
なぜかね、ゴルフね。これも結構とんがってて、
2ヶ月おきに出てるの？
そうだね、うん。
ええー。 いや、でも。先に教えてくれるんだね。
そうだね。私、怪獣物語と、あと、デジタルデビルストーリー女神転生は、これすげえやりたいなと思ってて。
うん、でも、一本から変えるんだったらいいよね。
で、どっちも結構むずいんすよ。RPG なんだけど。
おー。
ただ、スイッチの、なんかね、どこでもセーブみたいなのあるんだったらば、結構いけるんじゃないかと。
へぇー。
なので、ちょっと楽しみですね、これね。
なんかさ、スイッチ持ってたら、
うん、
ファミコンの昔のタイトルができたりとかするでしょ？それにはもう入んないってことなのか。
どうなんだろうね。あ、で、あと、特典として、
特典、はい。
本編ダウンロード特典として、ワギャンランドが、もらえると。
そうなんだ。
で、あとは、購入数に応じて、豪華タイトルが開放ということで、
あと何が残ってる？
これね、
ファミコン、
いや、ファミコンで出てなかったやつを、ファミコンっぽくしたやつで、
そういうことか。
パックマンチャンピオンシップエディションっていうのと、あとギャプラス。ギャプラスは、ギャラクシアン、ギャラガ、ギャプラスっていう三部作みたいになってるんだけど、ギャプラスって家庭用だとね、X68000 とか PC とかにぐらいしか移植されてなくて、このギャプラスはちょっと俺もやりてえなと思ってて、そう、ギャプラスファミコンアレンジ版。そう、だこれ新作なんですよ、要は。
おー、なるほど。
で、ギャプラスはまあ、簡単に言うと、ギャラガは、こっちの時期がこう、敵に捕らえられて、救出すると、デュアルファイターになるじゃないですか。
うん。
の逆で、ギャプラスは敵を捕らえて、で、自分の横に置いて、一緒に攻撃できるようになるっていうやつなんですね。
お
ちょっとこれ私、ギャプラスやるために20本買おうかなと思いますね。
なるほど。20本買ったら。
うん、もらえるっていうことみたいね。いや、これ、まあ、ワギャンランドもちょっと久々にやりたいしね。
ワギャンやりたい。うん、しりとりやりたい。
いいね、あれね。
うん。
面白いよね。
面白い。
で、このパックマンチャンピオンシップエディションっていうのは、
うん、
タイムアタック式のハイスピードなパックマンなんだそうでございます。
なるほど。
うんうん。なのでまあ上級者向けってことですかね。
うんうんうん。
なのでいろいろそのダウンロードの入りくりがあって盛り上がっておりますけれども。
そうですね。
うん。まあそれはそれとして。
でも何がダウンロードされるかわかんないんでしょ。今のガチャ的な感じまあ治るだろうけど。
あ、今この。うんお知らせで、お知らせで、ダウンロードコンテンツ第1弾の一時配信停止についてっていうのが出てますね。現在原因を調査しております。
うわ、もう地獄だろうな、もう。
ねえ、これ。
もう、ゾッとするね。
担当者の人多分一生忘れられない。
忘れられない。
うん。まあ、コルダの担当の人もやばかったと思うけど。
やばかったと思う。
うん。
ただ、その乙女のパワーとまた違う。
違う、そうね。
うん。
ナムコットおじさんたちの熱量。
そう、ナムコットおじさんたちは、じゃあ、ちょっとツイッターでつぶやいて、ちょっとネタにするかぐらいの感じで。
うん、ねえ。
許してくれるかもしれない。
遊びをクリエイトしよう、みたいな感じで。
そうそう、あれ、今こそ、みたいな。
よし、遊びをクリエイトしよう。
クリエイトしよう
って。で、済むかもしれないけど。
そうそう。
まあ、ね、乙女はそうはいきませんからね。
乙女はガチじゃ本当に好きなんだから。
うん。
でも、マジで、結婚考えてますから。
うん。
いや、もう、どういうことだってなりますよね。
そうね。
うん。
絶対殺す、そして死ぬみたいになっちゃうよね。
そうそうそうそう。そう。
危ねえ、危ねえ。
いや、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえぞ、そして死ぬ。絶対殺す、そして死ぬ。
ってなっちゃいますよね。
一心同体だから。
うん。
もう死ぬからね。
危ないですね。
危ない、危ない、危ない。
なので、皆さんもご注意くださいね。
それだけは。はい。そこだけはね。はい。
じゃあ、メッセージいってみましょうかね。
はい。
綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダグラムの、キートさんが可愛くないと評するデイジー、うん、ヒロインね。
はい。
エンディングで花をくるくるやってるときは可愛くないですか？ああ、まあ、そうね。エンディングはほぼデイジーしか出てきませんから。
ああ、それは頬こけてない
ね。あ、頬こけてます。
こけてる、
うん。
お
ところで、このデイジーが、
はいはい、
主人公のクリーンに対して、この後、雪が溶けたら何になると思うと問いかけるシーンがあるのですが、
は
あ、うん、お二人だったら何と答えるか今から考えておいてくださいと。なるほど。
え、そこまで行った？
いや、まだ行ってないですね。うん。なんですかね。
いや、なんか普通の、その水とかそんなことじゃないから、絶対。
うん、まあ。
水って言ったらびっくりするけど。
うん。そうね。まあ、
春が、春が来る。そ
う
そ
う、うん。少女漫画あるあるだと春が来るですね。
うん。
で、はぁ。
いや、でもそんな、もうちょっと来るでしょ。もうちょっと違うんじゃない？
なんだろうね。
もう、二声ぐらい。
なんかあるんですかね。なんか、覚悟の勧めとかだったらさ、
うん、
革命だぐらい言いそうだけどね。
雪が溶けたら
何になると思う？革命だ。
そ
うかって。わかったみたいな。承知とか言いそうだよ。
革命だ。雪が溶けたら革命だ。
革命だ。承知って。そんぐらいのこと言うんですかね。
それ言うよね。それぐらい言うと思うよ。
それはちょっと。
あ、なんか、その答えじゃなかったなって思うじゃない。
ああ。
じゃあ、クリスが聞くのか。
クリンか？クリン
が。あ、クリンが、クリンがデイジーに聞くのか。
ああ。
で、革命だ。
革命だ。承知。
めっちゃかっこいいじゃん。
いやー、いいね。覚悟の勧めっぽくちょっと決めてほしいね、ここはね。
あー、いいね。楽しみだね。
じゃあ、ちょっと楽しみにしましょう。そして、天王洲アイルでクラフトビールを飲もうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他府県をまたぐ移動が解禁ですね。あー、そうだね。
はいはいはい。
花井さんも天王洲アイルの、ハーバーブルワリーでメガマウスに乾杯しましょうっていうのと、あとは、もう一つ、コロナの影響で球場での野球観戦がしばらく難しそうですと。うん。
はい。
横浜スタジアムはフードが美味しそうなだけに、球場が賑わう日が戻ってほしいです。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうだね、野球もね、まだこう、大勢で集まってわーっていうわけにはなかなかいきませんけれどもね。ね、
無観客。
うんうん。
ね、ですもんね、うん。なんかまあ、高校球児が本当にかわいそうでしょうがない。まあ、
そうだね。
うん。全部捧げてるからね。
まあそうですね。
うん。なんとかしてね、試合ができるようにね。
そうだね。
ならないかったものかとは思うんですけれども。
うん。まあ3年間ね、こう。
そうです。それに向けてずっと、
うん、
なんだったらもう少年野球からさ。
まあそうだよね。
そのリトルリーグみたいなところに入ってさ、う
ん
う
ん、10年以上とかね、
ずっとさやってたのに、それはきついよと思って。
まあね、
やっぱりもうちょっと高校野球はやっぱり辛いね、見てて。
まあね、
もうマジだもん、うん、
まあね、
そう、うん、
だ本当にこの経験をね、経験したところからこう、うん、なんて言うんでしょうね、それを糧にして、
うん、
ぜひこうプロ野球とかね、大学とかにこう飛躍してほしいと思いますけどね。
まあ、うちらもね、こんなことなったの初めてだからさ、
うん、
生きてきて。
まあそうですね、人類史上初だと思いますからね、
う
ん、
そうそう、
うん、なので、うん、まだまだこうどうなるかわからないところもありますけども。
そうなんですよ。うん、まあ、今んとこまだアラートはなってないわけなので。
うんうん。
2回目のアラート。
そうだね。
真っ赤に、うん、真っ赤にしときましたよ。
なの
で、
ね、どうしたらいいのっていうのもありますけどね。
うん。うん、
なので、まあ、引き続き、こう、皆さん密を避けて、こう、慎重に行動して、安全に過ごしていただければと。
思います。
はい、思います、はい。というところで、いいお時間になりましたので、
はい、
このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
ということで、
ありが。
太陽ホエールズ